じゃあまずは、ご挨拶を一言いただいて。
今天是少年漫在东京的最后一场放映了，然后这些天呢，我特别能感受到来自日本观众的热情，然后我非常荣幸能够参加东京电影节，而且我也很开心你们能来看我的电影，也希望你们能喜欢它，因为这是我最大的愿望。谢谢你们。
皆さんこんばんは。今日この回はですね、この少年班の東京国際映画祭での、最後の上映となります、この、3回、やっていただいたんですけれども、その度にですね、日本の観客の皆さんの映画に対する愛を感じます。ここで上映していただくことにとても光栄に思います。大変嬉しい気持ちでいっぱいなんですけれども、この映画をですね、皆さんが好きになっていただければ本当に、嬉しく思います。皆さんどうもありがとうございます。
何度も監督も少年班のご出身だとか。
没错没错，这我是1994年西安交通大学的少年班学生，然后当时考进这学校的时候是15岁。
確かにそうなんです。おっしゃる通りで、僕自身はですね、1994年に、西安交通大学の少年班に15歳で入りました。
天才ということですね。
真的不能这么讲，可能我的同学里面有天才，但是其实我是个普通人，我认为我是个普通人，我只不过碰巧，很幸运的去参加进了这个，我也不知道怎么进去的，少年班。
いや僕自身はですね、天才じゃないと思います。そう言われるとなんかちょっと辛いですね。確かにですね、僕の同級生はですね、の中にはですね、本当に天才と呼べるべき、同級生が結構いましたけれども、僕自身は本当に普通の少年だったんです。だけどたまたまですね、まずまぐれで多分西安交通大学に入れたんじゃないかと思いますね。
映画界では多いんですか、その少年班出身というのは。
据我所知，电影导演可能少年班在中国可能就我一个吧，但是可能有其他的在电视方面的，有主持人呐，也有演员呐，可能电影导演可能就我一个，到目前为止。
映画界ではですね、多分監督になっているのは僕一人だと思いますね。でもテレビ業界ではですね、キャスターになっている人とか、また俳優とかですね、そういう人がいます。監督では僕一人だけですね。
映画見てますと、どっちかというと理系の教育に力を注ぐってことで、ああいう制度ができたでしょうかね。
没错没错，就是因为少年班，我们第一就是我考进少年班进去以后，学校的老师们第一节课过来的时候，校长就跟我们说，同学们，你们是为我们的国家培养高精尖的科技人才而。进了这个少年班，你们将来可能在你们中间可能产生像华罗庚、程锦润这样的大数学家，也可能产生那种高精尖的这种科学家，宇航学家，对。但他就是没有预料到那天他台下观众里面产生了一个导演。
そうなんですね。やはりですね、理系の方がですね、特に力を入れられてた。少年班に入った時ですね、校長先生の最初のご挨拶ではですね、君たちはですね、一生懸命勉強してこれから大数学者とかですね、そういう科学技術分野の偉大な人になってほしい、この中からきっとそういう人が出てくると思う、頑張ってほしいというふうに言われました。でも僕のような映画監督が出るとはですね、思わなかったでしょうね。
興味深いですね。
其实少年班这个制度是在中国是在也是从1979年的时候才开始有的，中间最多的时候曾经有20多所大学都有少年班，但是现在的话只剩下2所少年班，就是也只剩下2所大学有少年班。我的母校西安交大和中国科技大学，它在中国的这种怎么讲，这种大家对它的看法也是一直都有争议。有的人赞同，有的人反对，有的人觉得他是很好的教育制度，可以让那些天资聪明的孩子可以得到更好的教育，有的人觉得这是拔苗助长，然后是区别对待，这样是违反了教育的原则等等等等，但现在也一直没有一个定论。
確かにですね、この少年犯というのはですね、独特のですね教育制度でして、実は1979年から始まったんですね。その当時はですね、20数箇所の大学に少年犯が設けられたんですけれども、その後ですね、だんだんと縮小されまして、現在ではですね、2箇所の大学のみになりました。僕の出身校の西安交通大学と、それから中国科学技術大学、この2箇所にまだ残っています。少年犯というこの教育制度についてはですね、まだいろいろとですね、これまで議論がありまして、賛成反対いろいろあります。例えば賛成の中では、もちろんですね、こういうふうに非常に IQ の高い子たちをですね、幼い頃から養成するのは素晴らしいことだという一面ですね。またそのもう反対論としてはですね、こういう幼い子をですね、特殊教育だけを施して少年時代をですね、存分に過ごさせてあげないのは良くないというふうな意見もいろいろとあります。ですからなかなかですね、そのいいのか悪いのか論が定まらないところですね。
ありがとうございます。では皆様からのご質問を受けたいと思います。
は
い、
実際監督が少年班にいらっしゃった時は、とてもこの映画のようにこう楽しく過ご楽しくとか、今思い出すと楽しく過ごされたのか、それともこの主人公のウェイのようにちょっとこう辛いようなことがあったのか、それはどちらでしょうか。
我想每一个人在他少年的时候，十四五岁的时候，他的给他的人生留下的这种印象都是非常的这种深刻的，所以也不能完全用，非常愉快或者说很悲伤这样东西来形容。其实我自己的这种身份的投射，就是我的原型可能就是这无畏吧，因为当时我觉得我可能在少年班，是一个跟周围的同学不太一样的这种人，因为我其实并不是，我觉得我没有他们聪明，而且我很怕被他们就是被看出来我没有那么聪明，好像是一个冒牌货。对，但后来的话我会发现，其实跟他们相处了以后，我觉得这些同学们他们都是，虽然他们感觉他们比我聪明，但是我也能找到我自己的位置，我可以去不需要去跟他们比聪明，或者说比帅，或者是什么样的东西。因为我觉得其实大多数人就像无畏一样，像我一样，在这个世界上需要去找到自己的位置，这样他们的生活才会很幸福，才会找到人生真正的意义吧。其实不一定每个人都可以去通过努力变得特别特别的强。其实在我在少年班的那段时间里面，我最大的这种感受就是说，可能需要在那个时候，我们最重要的事情就是去真正发现自己是谁，自己需要做什么，我在这个世界上怎么样才能够过得平静开心，这样的问题，我觉得可能是最重要的吧。
誰しもですね、14歳とか15歳、その頃の少年というのはですね、いろいろな思いがですね、その頃にはあるわけでして、人生の中でですね、非常に印象深いことがいろいろとあるわけです。ですので、完全に楽しかったとか、つまんなかったとかですね、両極端なことは言えず、いろんなことがありました。とにかく印象深い少年犯の時代だったわけです。僕自身自身はといえばですね、この映画の中のウェイですよね、が自分なんです。僕はですね、他の同級生のようにそんなに、賢くもなかったし、またそのあんまり、賢くないということをですね、他の同級生に知られたくなかったんです。僕が少年班の中で本当に普通の少年である、偽物であるというような、偽物の少年班の、メンバーであるというようなことをですね、彼らの前で露呈したくなかったわけなんです。でもですね、彼らと一緒にこの過ごした年月の中でですね、僕は自分の位置をですね、見つけられたような気がしました。ウーウェイのようにですね、別にそんなに賢くなくてもいい、そんなにかっこよくなくてもいいんだ、自分をこう見つけられればいい、人生の意義というのはそういうところにあるんじゃないかというふうに、思いました。やっぱり強くなるために努力はしなければいけないんですけれども、それだけが目的じゃないというふうに今では本当に思います。この少年の時代っていうのは、自分が一体何者なのか、何をすべきなのかということをですね、探し続ける年代ですよね。今こうやってですね、ちょっと冷静に見てみるとですね、非常にそういう自分探しのできたいい年代だったというふうに思います。
先生役のスンホーレが素晴らしかったんですけど、ちょっと変人なキャラクターで、 あの先生役にはどんな思い入れがあって作ったんでしょうか。
啊，这是一个很好的问题啊，因为我也很喜欢这个老师的这个形象，就是生活流扮演的这个老师的形象。但我现在认为，其实遗憾的是我没有把它写得更加的这种严酷一点，对，更加的严酷一点。因为其实，在孙红雷扮演的周老师身上，他所寄托的其实是在中国的上一代的这种传统的这种知识分子所拥有的这种情怀吧。他们总是希望通过自身的努力，或者是通过一些精神的信念，能够去改变整个民族、整个国家的这种面貌，然后。可能让民族强大，让国家强盛，是他们心里面唯一的这种信仰和目的吧。为此，他们甚至可以付出一切。有的时候用力过猛，有的时候不择手段。其实是在上一代这种知识分子里面，我们经常可以看到这样的这种教育者在中国。对，但是呢，就是说我后来的。就是还是让他在很多年以后和现实和解了，因为我们在结尾的看到，结尾的时候看到，啊，我们这又看到了周老师，可是他已经开始学会泡妞了，他自己也学着去放松，学着跟这个世界握手言和，不再那么紧张的去对抗。我想这个可能才是真正，就是他能够悟到这种东西吧。就教育其实可能最开始的时候，我们在最开始的时候是要去培养一个人，要以人为本，在这个基础上面，我们再可能才去谈论这个人的用处，或者说是培养工具啊等等这样的这种东西。人永远是第一位的，如果他不成其为一个健康的人、健全的人，不尊重他自己本身的意愿，那么这样的教育无疑是失败的。对，所以这个是我设置这个角色的用意。谢谢。
いい質問をいただいたと思います。孫本霊さんに演じてもらったこの先生のイメージですね、僕はですねとてもあのこの先生が好きなわけです。ただあのちょっと残念なのはですね、もっと厳しく描けたのかもしれないというところがあります。まあリアルな先生像であるとすればですね、実はですね、まあ、あの中国ではですね、僕らよりもっと上の世代の人たちっていうのはですね、ものすごいあの信念を持ってですね、教育に当たっていたわけなんですね。それはあの民族のために、そしてあの国家のですね繁栄のために、子どもたちを教育して立派な人間にするんだというですね、もうほとんど信仰のようなものを持ってですね教育に当たっていたわけですよね。まあそのためにはですね、自分の犠牲も恐れないし、そしてまたあの手段も選ばずですね、教育者としてですね厳しく子どもたちに対したわけなんです。しかしですね、それをそのままではなくてですね、今あの現実のそこ世界とですね、照らし合わせてですね、もっとこの先生像を変えてみたわけなんですね。やはりその最終的にはですね、人生と折り合いをつける世界と、いろんな周囲とですね握手していけるようなですね、そういうあの、まあ、先生もそういうようなイメージにしたわけですよね。教育者としてですね、教育の、まあ、道具というのではなくてですね、まあ、教育者としては失敗だったかもしれないけれども、厳しく育てるだけが教育ではないということをですね知っている先生という意味合いでですね、このような人物像に描いてみました。
あの先生と学生はモデルはいるんですか？
あ、他们都是有原型人物的。老师可能是我高中的老师、大学老师有几个这样的这种老师，他们性格中的这种东西拼到一起成为一个角色。然后这些同学们嘛，就是这几个人都是真的是按照我以前的同学的性格的。至少是70%的这样的真实程度去塑造的吧。
両方ともモデルになった人たちがいます。実はこの先生のモデルはですね、一人だけではなくて、僕の高校の時の先生、そしてあの大学の時の先生をですね、ちょっと混ぜ合わせたような感じでキャラクター設定をしてみました。そしてあの少年班の他のクラスメートについてもですね、ほとんどまず 70% くらいは真実に近いわけですね。そういう実際こういう性格の同級生がですね、少年班の中にはいたわけです。
映画中、少年班以外の校長先生とか他の学生とかいろいろ出てきたと思いますが、結構、まあ、ある意味煙たがられてるみたいな少年班がに対して、 まあ、あまりいい印象を持っていないというふうに感じられましたが、実際韓国もそのようなご経験があったのでしょうか。
当时也是我们常常会自己感觉到周围的其他的少年班以外的这种同学对我们有一种特殊的这种眼光吧，因为少年班这个词在我们头顶上戴着的时候，我们走到学校里面的时候，首先第一我们年纪比别人小，然后人家就会看出来，就说你天生和别人不一样，你会比他们矮是吧，然后你会比他们年纪轻，然后有的时候有的可能还是个孩子都没有发育。对，第二就是说少年班好像大家就承认你会比周围的人会更聪明一些，这个东西让你听起来刚开始的时候很开心，可是后来的时候所有人看你的时候，你就会觉得那样，他们就会觉得啊，就是你把他们排除在外，就是说你不是我跟我们一样的这种人啊，这样的话甚至会带有某种隐隐的敌意，就好像说啊你很聪明，对，那我们可以不跟你玩，我们可以不跟你交往，对，我跟你不是一样的，你也别来烦我。尤其是像这个电影里面的那个其他同学，体育生，就是中国大学里面有一些，就是他们体育特长，譬如他们可以跑步跑得很快，他们可以，所以他们高考的时候成绩就可以不需要那么多分就可以来的时候，他们天生的时候是可能会感觉到自己的智力方面可能本身自己就认为可能觉得啊，我们学习没有那么厉害，然后就碰上少年班这些好像头顶上戴着这个所谓天才的这种头衔的这种人的时候，他们就会产生更大的敌意吧。这样的冲突和感觉其实在我少年班的过程中常常会感到。嗯，
まあ、最初はですね、少年班以外のですね、他の、クラスの人たち、学校の人たちがですね、少年班に対してですね、やっぱりその特殊な目で見ているっていうのはですね、自分たち自身もですね、ひしひしと、感じることは多かったです。なんといってもですね、僕らはまだ幼かったので、背も小さいですし、まだ発育がですね、十分でなかったわけなんですね。非常にそういう面でも目立ってしまうわけです。でも、頭がいい。という少年班のこの特徴をですね、最初はですね、自分たちは喜んでいたわけなんですね。あ、僕らは賢いんだっていうふうに喜んでいたんですけれども、だんだんとですね、それに疎外感を覚えるようになってしまったわけなんです。そして他の学生たちもですね、あ、君たちは賢いよね。でも年齢も違うし、全然僕らの相手にならないから遊ばないよっていうような感じで、疎外感を僕らは覚えました。そして力らないでいいよっていうような感じでをいつも感じましたよね。で特にですね、スポーツ枠で入った学生さんもいたわけなんですね。スポーツ枠ですとですね、あまり成績はですね、そんなに良くなくてもよかったので、特にですね、少年班に対するプレッシャーはかなり大きかったですよね。そういう天才たちに対するですね、嫉妬心だとか反抗心だとかっていうのは結構目に見えてありました。ですから、まあ、いろんなことがよくあったわけですね。
ちょっと監督のキャリアについてお伺いしたいんですが、編集マンとしてはもうその中国代表するフォン・シャオガン組の編集マンとしてやってこられて、監督になりたいというのはずっと思ってらしたんですか。
其实我做剪辑只是为了在做导演的过程中的一个过程吧，因为我是从18岁的时候就觉得我一定要当一个导演，我那时候有两个理想，一个是当导演，一个当 rockstar， 对，但是后来当摇滚明星，对，两个导演，对，然后后来发现自己长得不像摇滚明星，然后就去当导演，然后一直就想着怎么样去拍电影啊，然后在德国留学，回来了以后呢，其实也在想的话就想当导演，可是没有人请你当导演，就只能先开始去做一些很小的事情，比如说拍短片、拍广告。然后包括这个剪辑电影的这种机会也是我们在做一些小广告的时候被陈国富监制发现，觉得我们剪东西剪得不错，剪预告片啊，剪 trailer 剪得不错，然后他们就过来问我要不要去做剪辑师。对，然后这是一个我好不容易能够找到真正能去做电影行业的机会，当然我就抓住不放。然后其实在做剪辑师的时候没有一天就是说忘记过自己是要当导演的，所以一直在准备。但做真正和他们这些大导演他们接触之后，就会发现自己作为你一个导演这种所要需要去学习的东西还有很多很多吧， 所以一直准备到现在。我从2008年开始剪电影，剪到了2014年的时候，那时候才开始筹备自己的第一部导演作品吧。对，那时候可能觉得也没有说完全准备好，但是可能觉得啊，差不多应该可以了。对。
まあ、編集をやっている時もですね、ずっとその、まあ、監督になりたいとは思っていました。実はですね、18歳の時の夢が2つありました。そのうちの1つはですね、監督になりたいということ。もう1つはですね、ロックスターになりたいと思ってた。でも自分はちょっとロックスターの柄じゃないかなっていうふうに思ったので、監督になろうというふうに思ってました。そしてですね、もう映画を撮る機会もないままですね、ドイツに留学したんですけれども、ドイツ留学から帰ってからですね、短編を撮ったりですね、またあの CM を撮る機会が結構ありまして、まあ、編集とか等にですね携わっていたわけですね。そこでですね、あの CM やその予告編、映画の予告編を作る時に、作った時にですね、プロデューサーのチェン・ゴー・フーさんに、認められたわけです。そしてあの編集、にですね抜擢されたわけなんですね。そしてその、まあ、他の大監督のですね、編集をするうちにですね、だんだんとそのこれは監督になるための勉強であるということをですね、意識し続けてですね、持ち続けてきました。その監督の夢をですね、編集をしつつずっと持ち続けてきたわけです。まあ、そういう他の監督の作品を編集する中でですね、本当にあの監督になるための準備期間であったということが言えると思います。ですから、まあ、2008年からですね、その編集の仕事をし始めて、2014年になった頃にですね、まあ、初めてですねの作品っていうのをそろそろもう撮れるだろうって、これで撮ってもいいだろうっていうふうに思い始めたわけです。そしてあのこの作品を撮りました。
ありがとうございました。ジャンちゃん、これからも映画を、あの監督作を作っていただいて、また日本の我々も見せてください。
あ、谢谢主持人、谢谢大家来看我的电影、然后我会更加努力的、然后会努力的去当一个更好的导演吧、谢谢。
あのどうもありがとうございます。あの皆さんも本当にありがとうございます。これからもあの一生懸命頑張っていい作品撮ってですね、いい監督になります。どうもありがとうございました。
はい、シャムヤン監督です。ありがとうございました。